君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
2013年を目前に、私たちの今の暮らしはコンピューターなくしては成り立ちません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターの頭脳 CPU マイクロプロセッサーの研究のお話、義歌大情報知能工学系小林亮太郎先生の研究室を訪ねます。先生はコンピューターの脳の研究をしてらっしゃる。
そうですね、頭脳部分にあたるプロセッサーと呼ばれる、回路の研究をしています。
プロセッサー、
はい、
プロフェッサーみたいですね。
そうです
ね、いかにも賢そうですけども、はい、コンピューター自体がなんかもう脳みそって感じですけれども、はい、コンピューターのしかも頭脳の部分、
そうですね、はい、
そこがいろいろ計算したりしてる部分なんですね。
そうですね、はい、いろんなスマートフォンでいうとアプリとかあるんですけど、はい、そういったアプリを本当に動かしている部分、うん、ということになります。
スマートフォンもコンピューターですもんね。
はい、そうですね。
そうやって考えてみたらコンピューターってパソコンだけじゃなくて、
はい、
あらゆるものにコンピューターは搭載されてるわけですね。
はい、そうですね。
テレビとかビデオとかああいうのもコンピューター入ってたりするんですか？
そうですね、エアコンのいろんなコントロールするような部分にも入っているので、ポットにも入ってますし。
今時ポットも、はい、コンピューター制御なんですか？
はい、
何考えてるんですか？
何考えてるでしょう。沸かしたりとかそういう感じ。
沸かしたりする管理をコンピューターがやって、
ええ、はい、
コンピューターが入ってるってことはプロセッサーが入ってる。
あ、そうですね、は
い、見た目どんなものなんですか、プロセッサー？
見た目は非常に小さくて、もう本当に平べったい、
うん、
キラキラしたような金属の何かがあるという感じになりますね。
平べったいキラキラした金属、
はいはい、ただ実際はそれに、うん、いろんなものを保護するためのものをかぶせているので、
うん、
大抵はそのかぶせてあるものを見ると昔で言うと、うん、かぶせてあって足がいっぱい出ててゲジゲジのような感じになっていると。
いろんな電化製品の基板みたいな、
はい、そう
ゲジゲジついてましたよね、
はい、
ああいう形をしている、
はい、
でもそれは外のいろんな足とかつけるためについてるんで、
はい、
本体はキラキラ光る金属。
そうですね、
爪の先に乗りそうな。
あ、そうですね、だいたい爪の上にこう乗るようなサイズですね、う
ん、あ、そんなにちっちゃくていいんですね。
はい、あんまり大きくしてしまうと、うん、今度は作るときに、うん、不良品が出やすくなってしまうので。
大きい方が、
はい、であとそれ以外にもいろいろ理由がありまして、できるだけ小さくした方が、うん、安くできるので。
材料費の話ですか？
あ、そうですね、製造上いろいろ材料とか作る時のコストとかを考えると、うんうん、プロセッサー自体は大きい LSI のウェハーからできてるんですけど、
はい、
その中から、小さいプロセッサーを切り出せば、うん、より多くのプロセッサーができるので、
うん、あ、そうですね、
はい、同じ値段でより多くの製品が作れるということになるので、うん、可能な限り小さく、うん、ということになりますね。
洋服の世界だと L サイズも M サイズも S サイズも値段は一緒ですけれども、
はい、
マイクロプロセッサーの世界だと小さいだけで随分お得になるわけなんですね。
あ、そうですね、はい、
はい、ということで、そんな様相をしているんだそうで、皆さんが持っている、携帯電話、スマホですとかテレビとかポットにまで今時はプロセッサーが入っているんだそうですが、その研究を先生はしてらっしゃる、
はい、
それはもっといいプロセッサーを作りたいっていう。
そうですね、一言で言ってしまえば もっといいプロセッサー ということで、うん、もう少し詳しく話していくと、はい、より早く、いろんなアプリを動かせるとか、あとは消費電力が少なくて熱を持たないとか、電池がより長く持つとか、そういったことを狙ってますね。
ずいぶんいろんなものが電池が持つようになってきたななんていう進化は、バッテリーの性能向上だけじゃなくてプロセッサーの性能向上も大いに貢献してるっていうことですか？
そうですね、スマートフォンとかだと液晶もかなり電力を食ってはいるんですけど、プロセッサーもそれなりに電気を使いますので、
僕らもね、プロセッサーと比べちゃいけないかもしれませんけれども、頭使うとお腹空きますよね。
そうですね。
意外に頭使うとエネルギー使うんだなと思ったんですが、プロセッサーも電気を結構食うパーツなんですね。
そうですね、
それはやっぱり難しい計算をすればするほど消費電力は上がるんですか？
そうですね、
人間と一緒ですね。
そうですね、
消費電力と、そして早い、早いっていうのは一つこう同じ問題を解かせるのに、前は10秒ぐらいかかってきたけど今は1秒でできるとか。
はい、そうですね。で、携帯とかで言うと、一時期携帯がもっさりするとかいうことを言ってたと思うんですけど、
もっさりする、
はい、動きが遅い、
そ
う言ってたりしたんですけど、それが早くなって割とキビキビと携帯が使えるっていうのが、
プロセッサの進化、
いろんな進化はあるんですけど、そういうことにも貢献している、
どうすればプロセッサは早く省電力になるんですか？
プロセッサを早くするには、プロセッサの中でいかにしてそのアプリを早く処理してあげるかっていうのを考える必要があります。
そうですね、
はい、でそれでよく例えとして出るのが、プロセッサーを工場に見立てるということですね。
工場っていうのは自動車工場とか。
そうですね、
お菓子工場とか工場ですか。
はい、はい、それでプロセッサーの動きっていうのを工場に例えますと、昔よくあった工場内にベルトコンベヤーがあって、そこに製品を流して流れ作業で製品を作っていくということがあったと思うんですけど、プロセッサーも同じようにして表すことができまして、プロセッサーの中でいろんなアプリを動かすための処理を流れ作業で行っていくというようなことをしてます。
そんなことしてるんですか？
はい、
じゃあプロセッサーの中に従業員の人たちが
そうですね、
いて、でベルトコンベヤーで流れてくるいろんな問題を処理して、そういうイメージ。
そうですね、そういうイメージになりますね。
どうすると早くなるんですか？
割と工場と同じように考えることができると思うんですけど、例えば工場の中の空いたスペースにもう一台ベルトコンベヤーを設置して、そこで作業するようにするとより多くの製品ができる、ですけど、同じようにしてプロセッサーの中にもその処理をする、回路の道っていうのをもう一つ余分に作ってあげると、その分だけ、早くなるということができます。それ以外にも工場自体をもう一つ建てて増やしてしまうと、2台分工場ができますので、それだけ多く製品が作れるということで、プロセッサーも同じようにしてプロセッサー自体を増やして処理能力を上げて早くするということを、
プロセッサーというのが一つの工場だと思えば、もう一軒工場を作れば、それは効率は上がりますよね。
そうですね、
そういうことをしてサクサク動くようにしてるわけなんですか？
はい、そうですね。
工場、
はい、
じゃあ先生なんか実際本当に工場とか見学に行って工場長とかに話を聞くと勉強になるかもしれないですね。
そうですね、割と工場の中で、いかに効率よく製品を作るかっていうのは、プロセッサーを早くするということに通じている部分があると私は思ってますので、結構参考になると思います。
じゃあできる工場長なんかいたら先生研究室にちょっとスカウトしたいですよね。
そうですね、はい、
思わぬアイデアがあるかもしれないですよね、
はい、
よくこれ工場にプロセッサーを例えるっていうのはやってることなんですか？
そうですね、割と教科書でそういった表現をされたりするので、
と 大きな仕事をさせるにはどんどんこう工場を増やす、つまりプロセッサーを2つ3つ4つと増やせば、はい、いいコンピューターはできるわけですか。
まあ、単純に言いますと、うん、確かにそれで能力はどんどん上がっていきますね、
う
んは
い、ただ高いコンピューターになるよっていうこと。
そうですね、その分だけ先ほどお話ししたチップと呼ばれるそのプロセッサーが大きくなってしまうので、うん、それだけお金がかかるということになります。
コンピューターの値段っていうのはプロセッサーの値段結構多く割合としては占めてるんですか。
割と最近はプロセッサーも安くはなってきているので、
じゃあたくさん搭載したのにしてほしいですね。
そうですね、うん、ただやっぱり最近はコスト削減でいかに安く製品を作るかっていうのがあるので、はい、プロセッサーであっても、うん、とにかく安く作りたいということがありますので、うん、やはりできるだけ安く、うん、できるだけ早くというのを追求していく必要があります。
じゃあ理想は1個でいいよっていう、
まあ、ただ1個だともう速度が遅くてしょうがないっていうことで、いいバランスを見つけ出さないといけないですね、うん、そこそこ安くて、うん、そこそこちゃんと早いっていうところを狙わないといけなくて、うん、もう今だとプロセッサーを複数、うん、用意しないと、うん、そういったいろんな市場からの要求には応えられないと、うんいうことになってきていますね。
ああそうなんですか、はい、イメージとしては工場が2つあります3つあります、
はい、
ことでたくさんの製品をサクサク作れるっていう、
そうですね、
そういう体系なんですね、
はい、
うん、そうすると先生の研究っていうのはなんかそこで終わってしまいそうですけれども、たくさん増やせばいいやっていうことで、はいはい、なかなかそうはいかないわけですね、
そうですね、単純に増やすだけではなくて、それも実際の工場を例に考えると分かりやすいんですけど、例えば A という工場と B という工場があって、その工場の間で製品を移動させて両方の力を合わせて最終製品を作るというような場合には、どうしてもその工場間での物資のやり取りというものが必要になってきますので、それを効率よくやるほど工場がより早く製品を作れるということになるんですけど、プロセッサーも同じような感じになりまして、増やせば増やすほどプロセッサー間でいろんなデータのやり取りをうまくやらないと早くならないというようなことが出てきますね。
某車メーカーみたいな話になってきましたね。
あ、そうですね、はい、
部品がね、ないと製品作れませんしね、
はい、
そういうやり取りのシステムをじゃあ先生たちは設計する研究になるわけなんですね。
はい、
あ、なるほど、それで工場が非常に参考になるわけですね、
はい、
実際にそういう工場のシステムを考える本なんていうのを読んだりもするんですか先生たち
は。私の場合はそういった本や、うん、インターネットに出てるような情報を読んで、うん、そこから自分の研究に何か活かせないかと考えたりはしますね、
うん、じゃあそうしない先生もい
らっしゃる。そうですね、はい、私は工場とプロセッサーの間のそういった共通点っていうのを、うん、感じていて、何か参考にならないかなということで、うん、いろいろ調べたり読んだりしているということになります、うん、
プロセッサーのこう仕組みを工場に例えるっていうのは先生が考えたんですか。
いえ、それは割とプロセッサーの動きをいろんな、うん、工場に例えて、うん、説明するということは以前からなされていて、うん、で最近ですと、はい、さらにいろんな表現の仕方として、うん、洗濯機をプロセッサーに例えて説明するというようなこともされていますね。
洗濯機にプロセッサーが入ってるっていう話じゃなくて、プロセッサーの仕組みを洗濯機の作業に例える、
はい、そうですね、はい、例えば洗い物を集めて洗濯機に入れて洗って洗濯機から出して、それで干しに行って、で乾いたら畳むという一連の流れをプロセッサーの行っているいろんな処理に例えるというようなことがされていますね。
まあ、畳むのは洗濯機の仕事じゃないです
ね。そうですね、はい、
でもそういう洗濯物を洗濯機に入れて洗って干して畳むまでをプロセッサーの一連の動きに例えるわけですか。
はい、そうですね、はい、
工場と何か違うんですか。
工場と基本的にはあの作業をいかに容量をよく行うかということなので、
あ、
はい、それは変わらないんですけど、説明の仕方だけですね。
まあ、でも工場は僕ら実は働いたことがないので、はい、でも洗濯はするじゃないですか。
そうですね、はい、
とすごくよりまた身近になりますね、
はい、
こうやりなさいよって言われても僕ら一生懸命サボろうと思って工夫するわけですよね、はい、どうしたらもっと容量よくできるかなっていう、
は
い、う
ん、洗濯機の場合ですとあの洗濯物が非常にたくさんある、
はい、
あの大家族分あるっていうような。
困りましたね、
そうするとあの洗濯機一つに、うん、その10人分入れれないので、あのそれをまず少ない分だけ、うん、あの持ってきて、うん、それを洗濯機に入れて、で洗濯が大体できたら取り出すので、うん、で取り出してる人がいる間に別 の, あの長男とかがあの次の洗濯物を持ってきて洗濯機に入れると。
なるほど、はい、僕の知り合いだと大家族のうちだと洗濯機3台あるとか、
ね、 あ, はい、
ありますけど、それは工場が増えたと同じ状況ですよね。
同じですね、はい、
なんかいろいろやり方はあって、
はい、
うん、でそれをこう考えていかに早く処理できる方法があるかというところですね、
はい、そうですね、うん、
省電力ももう同じような工夫なんですか。
あ、そうですね、これもあの工場に、うん、あの例えることができるんですけど、
はい、
最近の工場ですと、うん、あの電気代をいかに下げるかということで、うん、
はい、
工場内で今動いてない部分っていうのは、うん、そこだけ電気を切ってしまうっていうようなことをしてます。
そんなせこいことをプロセッサーもしてるんですか。
はい、あのプロセッサーの中でも、うん、あの今処理をしていない働いていないところっていうのをこまめに見つけて、うん、そこの電気を切ってあげるということで、うん、あの省電力化を行ってます。
そうするとスマホのバッテリーが長持ちするわけなんですね。
はい、
あ、なんかプロセッサーっていうと自分とは全然違う世界のものかなと思っていたんですが、案外泥臭い生活感あふれることをやっている部分だったんですね。
そうですね、はい、
面白い研究ですね、
はい、
先生はもうこの道一筋。
あ、そうですね、ずっとあの学生の頃から今までプロセッサーの研究をしてきました、は
い、でもプロセッサーって今僕らが使っている日本製のパソコンでもプロセッサーは海外のものなんだよなんて話も聞くじゃないですか。
はい、そうですね、割とあの海外のものが使われていて、アメリカとかヨーロッパのプロセッサーというのが、うん、あの使われていますね、う
ん、日本のメーカーに頑張ってほしいですよね。
あ、そうですね、ただあの日本のメーカーもいろんな身の回りの製品に、はい、あの組み込まれているプロセッサーを頑張って作ってます。
あ、そうなんですか、
はい、
パソコンではないけれども。
はい、そうですね、はい、
あ、そっちのプロセッサーはメイドインジャパンっていう、はい、ぜひ先生たち研究者にも頑張っていただいてね、
はい、
海外のコンピューターメーカーがプロセッサーは日本のだろうっていう時代が来るといいですね、
はい、そうですね、はい、それを目指して頑張っています。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました小林先生の業界用語は
コア。コアというものはあのプロ昔で言うとプロセッサーと呼ばれていたものが、最近はあの複数のプロセッサーを搭載するようになりましたので、その違いを示すために一個一個の工場にあたるプロセッサーをコアと呼ぶようになってきました。 それで、2つのコアがあるということになると、パソコンの中に2つのプロセッサーがあるという意味になります。
実はもう皆さんお気づきかと思います。技科大生でなくても技科大で講義が受けられる。技科大は今地域と何ができるか真剣に頑張っています。東三河の防災について、東三河の産業について、東三河の街づくりについて、人事ではありません。せっかくこの地に技科大があるわけですから、皆さんも技科大に出かけてみませんか？関わってみませんか？近々技科大で行われる一般の皆さん向けの講演会としては、1月11日にまちづくりについての講演会が技科大で行われます。どなたも自由にお聞きいただけます。都市地域プランナープログラムのキャリア講演会と題して、講師に元長野市役所の方で長野市中心市街地活性化の元推進室長だった丸山文明さんをお迎えしまして、中心市街地活性化のための戦略をテーマにお話を聞けます。中心市街地のことにつきましては、我々も大いに気になるところかと思います。理系の皆さんのみならず、文系の皆さんもぜひ1月11日の金曜日、お昼1時から3時まで技科大の礼棟7階まで足をお運びください。無料大駐車場も自由にお使いください。どなたにもお越しいただけます。
テンパクのしろ技科大第3回生、若き技科大生の口から数多の業界用語が飛び交うその場所は技科大弓道部。次週12月29日、今年最後の天白の城は技科大クラブ活動紹介シリーズ弓道部を紹介しますお楽しみに。